キャスト西井真希でございます。今回は第196回目の配信でございます。はい、じゃあ早速キャストの方、この方神経質さん、
どうもこんばんは、帰って神経質です。よろしくお願いいたします。
お願いします。今日何しましたか。今日9月の10日日曜日でございますけれども、
今日はですね、ほぼ一日ひっくり返っておりました。夏バテ、遅めの夏バテを発症しておりまして。
はいはい。あ、熱とか？
ちょっと体がだるかったんで、一日、まあまあ、体を休めるという、何をしてるというのは何もしてないです。
はいはい。基本的に鍼灸師さんってどれぐらい寝るんですか？平均睡眠時間ってどれぐらいですか？
にもよりますけど、6時間前後ですかね。
あ、6時間だとぐっすり寝れてる感じ。
僕ロングスリーパータイプなんで、多分6時間は結構たまるタイプですね。コツコツと。
はいはい。まあね、私らは逆にもう翌週しか短い方が調子がいい方なんでね、あんまり長いと逆にこうだれちゃうんですね、不思議と。今日は鍼灸師さんと2人喋ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということで、まずはゲームの振り返りですが、9月の5日の広島戦からですよね、
はい、
天王山というか、この時点では 6.5 ゲームでしたか、広島さんはね。
か
な、はい。松立が行われた21回戦、藤浪と野村雄介のゲームです。途中まで5対5、ね、上本のホームランなんかで5対5同点に追いついて、7回以降ですけれども、7回、阿部にタイムリーを食らい、5対6で、9回の表に福留さんの逆転ツーランが出て、阪神が、勝ち越し7対6と。でその裏、またまた阿部にサヨナラツーランでしたか、ドゥリスが打たれてましたけども
ですね、はい、13分後らしいですよ。
うん、7対8で阪神のサヨナラ負けと、負けはその抑えドゥリスについて4敗目ですね。3勝4敗目。勝ちは広島の中崎、福留さんにツーラン食らった中崎に勝ち星が転がり込んで4勝1敗と。ホームランは上本の8号、福留の17号ですね。阪神は、藤浪、岩崎、藤川、高橋、石崎、ドリスとつないだというところでございます。この日の4番も、9月からね、ずっと4番大山くんが座っておりますけれども、
ね、
はい、4番大山で臨んだオーダーでしたけれども、まず一つ目、やはり先発の藤浪ですよね。4回、打者21年84球で被安打が5、ホームラン1の三振4つのフォアボール3つ、デッドボールが1と、で失点自責点が5ということですね。藤浪君いかがでしたか、鍼灸師さんが見られて。うん、まあ初回にいきなり松山にツーラン食らったりとか、3回にバタバタっと、うん、はい、点を取られちゃいましたけど、
まあね、この前もよりはまあまあもう一つ悪かったんでしょうねっていう感じですけど、
うん、この日はあれですよね、前にアウトコース一辺倒で抑えれてたのとは違って、内や外やいろんな変化球混ぜ込んだりやってましたよ。
やってましたね、
うん、あれはあれで藤浪に追い込まなかったですか、逆に。
でもね、結局あれ一辺倒じゃ絶対に読まれると思ったっていうところもあると思うんですけどね、僕は。
うん、まあちょっとどうなんですか、荷が重かったんですかということになるんでしょうかね。いや、
重かったって、まあ、その、受賞してた頃の彼とかって明らかには調子が良くないんで、やっぱり重かったんじゃないかな。 今ね、荒領事といえばそれまでやし、
はい、
どっちが良かったんかなっていう気はしますけど、
ね。なるほど。打線の方はまあ結果ね、7点取ってるんで12アンダー、フォアボール3つもらってでの7得点。うん、複数アンダーは1番に入った糸井、それから4番の大山、6番の鳥谷ということですね。打点は3番の福留さんが2打点、4番の大山くんが1打点、それから7番の北条、8番の坂本、藤井に1打点ですね。
だからね、そのこれから先に話すけど、まあまあ広島戦完封でございっていうことではなかったんでね、
うん、
ピッチャーの方がもう少しなんとかなればっていうところだったんですけど。
なるほど。ちょっとこれね、広島戦の僕はこの、まあ、特にこうベンチワークでちょっと後でまとめて話をしたいんで、はい、
はい、
そこでまとめてやりますわ。で、翌日の6日水曜日、はい、岩田と中村優太のゲーム。先週ね、ちょっと大瀬良の名前出しましたけど、大瀬良抹消されたの知らなくてね、はい、2番手に中村優太ということでした。阪神は2回に中谷の19号ソロ、それから7回に鳥谷のタイムリーツーベース、8回に福留さんのタイムリーと 3-0 で来てましたよ、7回まで、
はい、
で、あ、まあ、8回の表までかな。でその裏に、まあ、丸のタイムリー、まあ内野安打ですね、タイムリー内野安打、それから新井さんのゴロが絡み、阿部のタイムリーと、これであっという間に同点3-3で、延長になって11回に相澤にサヨナラを食らって3-4で、2夜連続のサヨナラ負けということでございました。この日の先発の岩田は良、かったですよ。6回3分の1で、92球、被安打が4、三振7つのフォアボール1で失点、自責点ともに0ということでしたよ。はい、2番手の桑原、マテオ、それから高橋、藤川、石崎、あ、岩崎、石崎か、はい、この順番でしたけれども、まあピッチャーはなんとか踏ん張っておりましたが、一方打線の方は8安打フォアボール3つの3得点と、まあ、3点のうちのね、1本ホームランなんでね、はい、タイムリーで打てたのは2得点どきというところでしょうか。複数安打はこの、6番に入っている鳥谷が、2安打ですよね、
うん、
はい、そんなゲームでしたけれども、
あと1点2点取れたらまた違ったんでしょうけどねっていうね、
うん、
もらったチャンスもありながらちょっと押し切れんかったかなっていうところで、
はい、いう感じでしょうかね。ちょっとまあ不運のあたりもありましたよね、確かにね、これはね、はい。で、3つ目、広島戦の3つ目ですよね。あ、ちょっと元に戻って、5日の火曜日に、まずね、この番組でも言ってました、加納さんが調子悪くて抹消されて、西岡が、5日の日に登録されたと。で、まあ即スタメンだったんですが、広島の最終戦木曜日、7日の木曜日は、北条くんが抹消になって、それから前日2軍戦で3アンダーを打った大和が、まあ、即登録ということでございました。ピッチャーは秋山とジョンソン、秋山は広島戦今シーズン初先発と
でしたね、
いうところでございます。阪神は初回大山中谷のタイムリーなんかで、3点リード3-0、3回の裏に田中康介にツーラン食らって3-2、4回に、まあこれエラー絡みですね、秋山のサードゴロの間に1点と、これで4-2と、5回に、まあ、前日同様ですね、バタバタっと、丸のタイムリー、松山の犠牲フライ、阿部のタイムリーに西川のタイムリーと、あっという間に4失点で4-6、もうこのまま逃げ切られて阪神が負けと、負けは秋山につい して、5敗目ですね、12勝5敗ということになりました。その秋山は、5回投げて、101球、被安打が8つ、三振2つのフォアボール2つと、失点、自責点ともに6ということですね。まあ、ただその後に投げた3回投げた榎田ですか、今シーズン 初登板の榎田君。
そうですね、
はい、
先発立つのかと思ってたけど中継ぎに行きましたね。
うん、3回投げて、ヒットが2本と三振3つフォアボール1という結果でございました。打線の方4点取ってますけども、複数安打が、この日は7番に入った上本ということですね。はい、締めてみれば広島戦、まさかの3連敗ということになりましたけれども、どうですかこの3戦通しての感想は。
広島強いね、
うん、
っていうのが一つと、まあやっぱりまだまだ足らんねんな、いろいろっていう、
うん、例えばどういうところが足らなそうですか。
うん、やっぱりそんなんじゃないですか、その、またやってることが途中やからっていうこともあるんでしょうけど、うん、まあ、あと、あとは、一番簡単なやっぱり、なんだろう、追っかけてるとき、追っかける立場やからっていうところで、うん、なんか自分たちで、そのやってることを追い込みすぎてたんじゃないかなっていう、
うん、
特にピッチャー陣が。
はい。
打つ方はそこそこ打ててたんでね、結果的に。
うん、
だからピッチャーがなんか、いつも通りじゃないことになってて、っていう感じかな。やっぱりその、今まで頑張って、まあ疲れがあるっていうのもあるんでしょうけど、うん、それを避けてもやっぱりちょっと、調子が悪いというか、
うん、
なんかパリパリとしなかったなっていう。
まあ、初戦、ちょっと順番に行きますけど、初戦の、ドリスのサヨナラ、阿部にツーラン打たれたゲームね。
はい。
はい。まあ、これ最後の最後のクローザーが打たれたから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないわけですよ。途中からこう、ね、野間がダイソン出て、そのまま4番に座ってたのかな、この日は。だから、丸、野間、阿部っていう順番だったんですよ。うん。でまあ、ちょっとここもあるんで、確かにおっしゃるようにあるんですけど、まず3回にね、3-3で同点になって、ツーアウト2塁3塁で、結果的に阿部にタイムリー食らって、2、3塁でタイムリー食らったんで、2点取られるわけですよ。3対5になる場面ですよ。
うん。
うん、ね、ちょっとこうメッセージもちょこちょこありましたけど、まあ、キャッチャーずっと坂本くんですよ。で、良くも悪くも強気なわけですわ。
まあ強気っていうか、まあそうですね。うん、
で、内か外かを置いといて、阿部に投げるボールってこの打席に限らずですけども、基本的に、まあ裏の裏を書いたのか分かんないですけど、続くんですよ、まっすぐならまっすぐが。
ああ。
はい。阿部に対してまずストレートで空振り取って、2球目もストレートでファール。3球目のまっすぐでこれボール食らって、これで、ワンボール、ツーストライク。で、4球目にフォークを投げてファールで、最後の5球目でまっすぐを打たれるっていうパターンですよね。で、まあ、初見じゃないんだ。まず阿部にまず大事避けてヒットを食らって、これはまあ100歩譲ってしょうがなかったとしても、また出てくるわけですよ、7回に。高橋が2アウトから松山にヒットで、ここで野間がダイソン出て盗塁されて2アウト2塁で、迎える5番阿部に、2ボール2ストライクからライトにタイムリーを打たれると、これ1塁空いてるわけですよ。さっき阿部に痛み食らってるわけですよ。なんで勝負に行ったかと。で、この流れがまた最後に来るわけですよ。 9回の表に福留さんに逆転ツーランが出て7対6で1点勝って抑えのトリスが出てきて、さっきの場面ですよね、丸ショートゴロでワンアウト、野間が内野安打で1塁で、ドレスのワイルドピッチで、ワンアウト二塁、一塁空いてるわけですよ。これ途中広島メンツ変わってるんで、この後ろが堂林西川って並ぶんですよ、堂林は最初の打席はヒット打ってない、西川はこの日ノーヒットなわけですよ。で対する阿部ですよ。で最初に言った3回の3回にタイムリーを食らったのパターンと一緒で、まっすぐまっすぐフォークまっすぐなんですよ、この順番が。確かにまっすぐまっすぐでボールボールになったんですけど、いや別にもう1点も取られて、まあ1点取られたらまあ同点というところで、逆転のランナーを出したくない気持ちはわからんでもないですけども、バチバチに当たってる阿部にがっつり勝負にって打たれてるわけですよね。これが僕は坂本の配球のちょっと疑問なところだったですよね、正直。まあもう結果が出てるから結果論って言われたら、
ま
あそれまでです
か。まあ、結果論なんですけど、でもね、まあまあ、おそらくベンチもそれでいいという判断だったんでしょ、あの場面。明確に歩かせて後半勝負やったら、もう極論ベンチから歩かせろって、飛ばせるじゃないですか。まあまあ、だから、そもそも、だから坂本にはその選択肢はなかったんでしょう。なんか勝負いける。まあ、悪くなりゃというとこやったんじゃないですか、気持ち的には。
うん。で、ボール、まあ、ボールで入ってるんですよ。いきなり2ボール、ノーストライクになって、フォークで空振り取って、2ボール、1ストライクからのまっすぐですよ。
まあ。
うん。これ、まっすぐだから最初の打席でもバカッと打たれてるわけですよ。うん、まあそこがちょっともったいなかった、まあ、あの抑えで打たれたからしょうがないっていうのはちょっと、まあ、最後の最後なんでしょうがないですけどもね、うん、後の打者を考えたらちょっと天秤にかけてもよかったんじゃないのっていうふうに思ったところではあるんですよ。まああとはもう一つ言うと、藤浪の買い時ですよね。
いいですね。
うん。まあ確かに、こう、藤浪を持ってったのは、まあこれはもう、目をつぶるとしても、私前回言いましたけども、とにかくこの3戦は勝たないといけないと、阪神にしたら。もう結果が出て、あとはもう、流す試合じゃなくて、ここを3つ取りに行かないと逆転優勝できないよっていうゲームなわけですよね。だからどんなピッチャーどんなバッターでも調子が悪ければ変える、特にピッチャーなんかは打たれだすと止まらないんで、特に広島戦はね、その辺は十分ケアはしてほしかったんですけども、まあ、それをちょっとやっぱりもう ここの状況においては後ろがしんどいからとか人がいないからっていうことも度外視してもこう勝ちに行かないといけないゲームだと僕は思ってたんで、それちょっとやや引っ張り気味の藤浪君っていう、この辺ちょっと交代時期はちょっと疑問ではありましたよ。で、次の試合、岩田が、無失点で6回まで投げましたよね。まあまあ、3-0 で8回まで行ってて、完全に勝ちパターンでしたけども、結局ここでまた阿部にも食らうわけですよ。後から出てきたピッチャーが、まあ、マテオでしたけども ね、うん、これマテオ途中で変える選択肢ってなかったですか。
少なくともこの試合まではなかったんじゃないんですかね。
まあまあこの試合まで、要するに僕がちょっと一個乗っかってるのは、さっきから言ってる絶対負けられないゲーム、前日も負けてるがゆえに、この試合も絶対落とせないわけですよ。で、もうセットアップは長いことやらしてるから、1イニングお願いねっていうゲームではないんですよ、僕からしたら。
はい。
うん。だからバカバカっと打たれた時点で途中で変えるぐらい準備をしておかないといけない。 もっと言ったらもうドレス突っ込んでもいいぐらいだったわけですよ、3人ぐらいになってからでも。
はい、
うん、まあ確かにこう福留さんのね、ちょっとまあ風の関係で取れなかったり、糸井さんが後ろにそらしたりっていうちょっと不運なあたりはありましたけど、うん、あでもアンドラ時点でランナーセカンドにいたんでね、まあ、取っていればサードに止まったかなっていうあたりでしたけど、とはいえですよ、
とはいえというかそこはだいぶ大きかったと思ってるんですけど、僕は逆にね、
いやそこまで3安打打たれてるからね3本ヒット打たれてるの、まあね、はい、で2点取られて1点差まで追い込まれてるわけですよ。だから阿部の場面でこのあと高橋が出てくるんですけど、結果的にね、
はい、
うん、高橋を途中からもうちょっとその阿部に打たれる前に出したらよかったなっていう、ちょっとバウンテンポ遅かったんじゃないのっていう、のが僕のこれ見てての意見なんですよ。あ、遅いやんと、もうピッチャーの変え時遅いやんと。だからセットアッパーが打たれたらしょうがないね、クローザーが打たれたらしょうがないねっていうゲームでは僕的にはないんですよ、この3戦は。何枚ピッチャーを突っ込んでもどうしても勝たないといけなかったゲームなわけですよね。まあベンチがそう思ってなかったらもうやっぱしょうがないんですけど、で同じことが3戦目の秋山くんにも言えるわけですよ。ちょっと冷たい言い方っていうか辛い言い方ですけども、秋山は今シーズン12勝もしてくれて、まあメッセンジャーもいなくなって、はい、もうエースはバリバリのエースは分かってますよ、12分に。でもやっぱ5回の4失点後半の阿部西川に打たれたタイムリーの長打っていうのはこれいただけない。もうここの時点ではもうアップアップでしたからね。で5回で100球ぐらい投げてるわけですから、まあ、相当気は使ってたんでしょう、多分、
まあそうですね、
うん、ここもだから僕ワンテンポその5回途中でいいから変えてほしかったんですよね。もうエース格だからこの回は任せるっていう考えをとにかく何度も言いますけど、この広島の参戦については僕全くないんですよ。
あ、
うん、逆転優勝を狙えるポジションにあるからということでね、うん、これがだいぶ離れたりしたらこれもちょっといいんですよ、流す試合で。それがやっぱ僕にしてはこれは選手では僕責任はないと思いますよ、一生懸命やってると思います、苦労しながらも、まあ、さっき その坂本の配球運動もありますけども、うん、まあそこはまあ譲れる部分であったとしても、やっぱベンチワーク的にはここは鬼になってもよかったんじゃないのというところですよ。
うん、まあその結果が出たことに対して喋ってるから誰ってのあるんですけど、うん、まあ、僕自身は、うん、まあ良くも悪くも変えんでよかったかなと思ってるんです、実はね。
はいはい。
特別にそのためにいつもと違う采配をしないといけないっていう意識はなかったんです。
うん。まあ、それ
なんでかっていうと、
先週も言われてましたよね。
そうですね。うん、現地現実問題として、うん、普通通りのことをしても結局はって言ったら悪いけど、
うん、はいはい。
まあがっぷりよくにいつも通りの流れで組んで、うん、打つ方がいけたけどもあかんかったわけですよ。
うん。
これでいつもと違うことやって変えたから良くなったかっていう話をしても、まあまあ、違う展開になった可能性はそれはあるんでしょうけど、でもそこまで、なんでしょうね、大きな違いになったかな。
うん、もちろん分かりません。分かりませんけども、うん、今の広島と阪神は 100% 同士だったら完全に劣勢なわけですよ。特にアウェーなんで ね、
まあ、ね。
ビジターゲームなん で、
はい。
阪神はだから 150% ぐらいやらないと勝てないゲームなんですよ。うん、で、何度も言いますけども、この、6.5 ゲーム3戦ある、後半にね、半ばにもう2ゲーム残ってる。うん、まあ、ちょっと夢物語かも分かりませんけども、5つ勝たないといけない。 100歩譲って4勝1敗でいかないといけないこの5、5ゲームですよ。そこで普通のやり方をやって勝ててれば苦労はしないけども、勝てなかったわけですから今まで。っていうのと、もう一つポイントがあって、これ3戦目でしたけど、広島何やったかっていうと、ジョンソンと、この日の先発、石原ですよね、マスクがね、
はい。
途中でバッテリー入れ替えてるんですよ、栗と相沢に。
うん、
変えます、ね。これなんでできるかっていうと、キャッチャー3枚持ってるからですよ。
まあ、そうですね。
うん。ここでだから僕またちょっとこれ前にも、はい、戻りますけども、とにかくやっぱキャッチャー3枚置いて積極的にここに人を変えれる状態作っておかないとって言ってたのがもろにここに出てて、確かにジョンソンはあまり調子良くなかった、打たれる不運もあった、先制されてる、いまいちしっくりこない、石原のパターンも阪神は読まれてると。で途中から栗が出てきて、5、6球で1回抑えて、これながらガラッと流れを変えましたよね。
はい。
うん。あ、尾形監督こんなことできるんやと思いましたよ。こういうのがやっぱりその相手に行った流れを自分に引き戻すパターンなわけですよ。坂本をずっと投げ途中で変えろとは言わないけども。ずっとこうね任してるんで、それはそれでいいんでしょうけども、それは長いことやってると合わない日もありますよ。自分の配球がさっきの強気の場面が全部裏目に出るパターンもあると思います。
まあ、
ね、うん、そこはやっぱりこう相手のこうね、目線をちょっと変えるじゃないけども、5、6回から梅野に変えるとかで変える状態で置くには、3番手のキャッチャーを置かない置いてるからこそできる手腕じゃないですか。だから何遍も言いますけども、とにかくこの3戦はどうしても勝たないといけないゲームなんで、何人突き込んでもあれしてもこれしてもそれしてもなんとか勝たないといけないっていうゲームの、やり方もできなかったベンチでできなかった選手構成だったっていうのがちょっと辛かったなと。結果的に3つ負けてね、うん、もう細かいことを言いさせるきりはないんですけど、パッと見目につくのはやっぱりそういうその選手起用に関しての岩田をスパッと変えれる度量があったのに、2戦目でね高騰してた岩田は普通なら阪神を引っ張るパターンですよ。
まあ岩田はでもポカがあります。ポカっていうか突然ドンと悪くなるのがあるからっていうところで、
うん、
気持ちよくスパッと変えとこうっていうとこでしょうけどね、うん、
であったとしても他のピッチャー、他のさっきのマテオしかり秋山しかりと、そこ決断力がやっぱりワンテンポ二テンポ遅かったわけですよね、結果的に見れば。だからやっぱり無性にこう悔しかったんですね、この3つはね。まあ、力の差と言われれば、選手の力の差と言われればそれまでですけども、それ以上にベンチワークの差があったなっていう。だから余計に悔しかったなと思ったね。まあ、松崎球場であったっていうこともあったんでしょうけどもね。
まあ、松田ぐらいですからね、
うん、
甲子園と逆パターンの雰囲気にされるのっていうか、うん、
そうなんですよ。だからこそ、まあね、初戦そのドリスが打たれてそこでつまずいたっていうのは大きかったんでしょうけど、うん、あれが勝ってたらね、福留が逆転ツーラン打ってそのまま押し切って勝ったとなったら、ひょっとしたら3つ取れたかも分かんない流れになってたポイントのゲームであったんでしょうけども、まあとにかく阿部に打たれまくってたからね。
うん、そうでしたね。
うん、
2戦目がなんかほとんど抑え込んだような印象ですけどね、勝負どころで打たれましたけど。
まあでもその8回にタイムリー結局食らってるからね。
だからそこ以外は抑えてたはずなんですね。
うん。まあ抑えるポイントが別にその、ランナーがいない場面では、まあそれは抑えるんでしょうけど。 得点圏に、あった8回にはやっぱりしっかりタイムリーを食らってるんでね。非常にこう悔しかった。もう本当に多分1年で一番悔しい参戦でしたね、これはね。よもやの3つでしたから。
まあ、よもや3ついくとは思わなかったですけどね、確かに。ただまあまあ、1戦目取りそうなって、ああ、硬くなっていってるなーっていうのは思いましたね、やっぱり。単純に。
だから、まあ、新球さんのことばかり言えば、硬くなったのは選手以上にベンチが硬くなっちゃったんかなと、結果的にね。結局守りに入っちゃったんやなっていう、まあそこがやっぱり僕がいまいち金本を信用しきれないポイントだったと思いますけども。